Hello everyone, thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのまさみライトです。朝のね、ちょうど今レコーディングが111で、結構朝ゆっくりしていて、11時10分、11分にね、レコーディングをスタートしてるっていうのも何気ないかすごい嬉しいなと思ってます。1並びすごい好きなんですよね。数字といえば、私昨日ブログを書いている時に初めて気づいたんですが、なんとラジオで271番エピソードが2つあるんですよ。皆さん気づいてましたか？気づいてたら教えてよ、みんな早くって思うぐらい昨日まで気づかなくて、で、って見たら、あれ？で、びっくりしました。私ね、毎回録音のたびに必ず今日の番号何番だっけって覚えてないので、必ずチェックに行くんですね。チェック国に行くにもかかわらず、どうして271は2つあんのと思ったんですね。で、でもね、エンジェルナンバーを見てみたらすごいいい内容だったので、一番最初に出てくるものだけを見て私はいつも決めるので、いやー、すごいいい内容だから、こういうことなんだなって思ってました。それとね、271番ってすごい、なんていうのかな、Very interesting なんていうのエピソードの回で、なんと最初の271番はちょうど火事が起こる前なんですよ。で、そしてもう一つ目の271番は火事が起こり始めた時なんですね。だからね、ものすごくなんかこの時を境にすごい、やっぱりね、271番の2つ目のものなんか、天才という名の現象ということでね、書いたメッセージいただいたこととかも話しているし、その一番最初の271は自分でも神回っていうふうに言っているくらいなので、まさにね、大きく変革していく時なんだなと思うので、もうちょうどこういうタイミングとか、もう先の未来でもし私のこのエピソードをね聞いている方は、もうその時がまさにタイミングだと思います。私って必ず、初めて私と会う人とかイベントとか、ブログをね探してきたりとか、このラジオにたまたま出会う人も、大抵の人がライフチェンジングタイムって呼んでるんですね。私はもう20年以上前に竜神との出会いのお話の中にあるね、その医師との出会いから転換期を迎えた人が必ず出会うようになってきました。なので、私が出しているこういったライトワールドの発信を目にするっていう方は、初めて目にする方は、まさに転換期を迎えているっていうことだと思います。前回のすごい突風の時に話をしたんだけれども、煙突とかから風が全然入らないくらい、最大瞬間風速160キロというすっごい強風の時には、全然その家の中でね、そういう風っていうのを感じなかったのに、今日は煙突というか暖炉のすぐそばで話をしているので、もう風が時々吹いてきて、こういう時に吹くのかとかね思いながら、雑談延々と続けてますが、今日のタイトルから待っててね。はい。で、朝とかね、必ず近所どっかで必ずガーデナーさんがね来て、お掃除をしているので、いつもねブロワーとかの音が聞こえたりとか、もうね、ある意味、これも生活音だよなと思いながら、いいかと思っています。それでは今日の完成トークのタイトル、もう雑談の方が長かったんだけども、雑談じゃなくてインポータントストーリーとして皆さんお聞きいただけたら幸いです。それでは今日の完成トークはね、このお話です。パワーを良い方向へ。パワーをね、良い方向へなんだけど、タイトルはね、ホラーデーにしておこうと思います。全然まさみさん意味が違うじゃないと思うんでね。話を聞いてください。 まあ、ある意味ね、本当にね、まあ、私にとってもね、このタイミングでこれはすごいリセットだなと思いました。実はね、つい先日の週末なんだけど、週末にね、ね、土曜日になんかね、携帯が実はおかしくなってたのね。なんかすごく携帯が変なんだよねって主人に言ってて、でそしたらその時間帯に、実は翌日に知ったことなんだけど、下の子もなんか携帯が変っていうことで、で私に連絡をしてきていて、でもなんか電話がつながらないっていうようなことが起きていて、で、まあ、全然電話普通だよと思ってたのは主人だけなのね。まあこういうのってまあ大抵、すごくわかるなみたいな。まあそんな感じの中で、翌日を迎えた時に下の子からの電話で、あ、やっぱ電話おかしかったよねって、なんか変だよねって、何なんだろうねって思っていたんですね。そしたらその翌日の朝っていうのは日曜日で、するとね、朝起きると同時にいきなり携帯会社から、あの携帯新しく変わったね、アップデートをどうぞみたいにして案内があったんですね。どういうことと思ったら、なんとうちの上のお兄ちゃんが携帯を買ったっていう風な案内が来て、もうなんかそれからすごいいろんな騒動が始まってですね。でうちの、まあ、主人はね、どうなってんのっていうことで、あのうち上の子に連絡をしたら、実はって昨日スリに会って携帯盗まれたんだよねってメッセージが入ってきたんですね。でメッセージが入ってきたことにより、それで携帯を買い替えたんだって。で、あの、まあ、まあ500ドルぐらい打ち金を入れて、まあ、それから残りはもう毎月の支払いみたいな感じにしたっていうんですね。まあもう一括でそのまま払ってもいいけど、とりあえず昨日はそうしたんだって連絡が来たんですよ。まあ、天然ボケな私はですね、スリにあったってところを最初読んでなくて、あの携帯買い替えたのいいんじゃないって言って、もうすごい、まあ、すごいね、あの携帯買い替えて、なんかなんていう、いい気分リフレッシュだし、いいスタートなんじゃないみたいに言ってたら、主人がちゃんと読んだのかって、スリにあったって書いてたよって言うんですね。え、そうなのってのこで見たら、オーマイガーシってことで、すごいびっくりして、まあでもある意味うちの子には言ったんですね。きっとねって、まああのスリもね、やっぱりわかるんだわみたいなね、もう超無理やりポジティブではないぐらい、無理やりではなくて超天然ポジティブと自分で思っているので、もうすごいと思うって。きっとね、困った人がね、携帯必要だったのよって、だからいいことしたと思うとか、またはロサンゼルスでね、今火事があるから、まあ、寄付をしたと思うとかね、そんな風にしてもう困ってる人を助けたっていうことであれば、いい巡りがまた返ってくると思うし、まあこういうことって ある意味は厄払いっても言うよねって、だからちょうどいいことが起こったと思ったらいいって、無事だったんでしょっていう話をしたんですね。あ、するとね、主人はね、ものすごく、あの特に携帯からの犯罪っていうのをすごく知っていて、まあ、その関係でね、一度あのいろいろとね、あのアメリカの法律的なとこでね、裁判所に呼ばれて、なんかそういう、なんていうのかな、当番みたいなのがあるんだけども、まあ、そういうことをやったことがあるので、それで主人はもうすごく携帯が盗まれるっていうこととかはすごい敏感で、もうかなりそこから心配がすごい始まって、まあそうやって携帯会社の人とやり取りをしていたら、携帯会社の人が、あのでもお子さんが携帯を買ったのがフロリダになってますよっていう話になって、でもうそこからうちの主人すぐパニックが始まるわけですよね。私からすると、ロサンゼルスで買ったものをその会社の、あの決済がフロリダかなんかなんじゃないのみたいな、すごい、私はすごい天然でまあそんな感じでいたんですよ。まあとりあえず下の子には、まあ、お兄ちゃん今忙しそうでお友達とご飯食べてるって言うから、まあ、携帯盗まれてってこういうことらしいんだよねって、だからまあとりあえず、あの携帯は盗難に遭いましたってことで、あの報告はしてるみたいなんで、だから携帯の動きがちょっと昨日変だったのかもねっていう話をしていたんですね。まあなんかその中で、私は全然主人が うちの息子とパートナーくんのねにずっとなんか連絡をしてるってすごく知らなくて、ですごく懸念心配のメッセージをすごく送ってたらしくて、まあその間に私たちちょっとファーマーズマーケットに興があってね、だから主人に行く前に行ったのね。もうものすごく主人の家系の家族っていうのは心配をすることが美徳っていうぐらいすごく心配をする人たちなんで、私は余計な心配をしないっていうのが私はモットーなので、まあ、余計なこと考えないっていうふうに話をしたんですよ。だけど全然なんか主人はやっぱそこがなんていうのかな、自分では絶対納得いかなくて、だから主人に言ったのね、今回の一件にしても私たちが対照的だってわかるでしょって、私はすごくいいように考えるって、まあいいんじゃないって、こういうこともあるよねっていうふうに話したじゃない、でもあなたはもうこの盗難からもっといろんな被害が起こるんじゃないかっていうことで、すごいそこをもう懸念するわけじゃないって、まずもしこんなことが起こったら、まあ例えば What if っていうんだけど、もしこんなことが起こったらっていうことは全くいらないことなので、それは考えない、全てよしで絶対にいい方向に流れるっていうふうに思ってほしいんだよねって話をしたんですね。だから心配事をどんどんどんどんしていけばいくらでも増えるのっていうことで、まあそしたらうんって納得はしたんですね。だけどそしたらファーマーズ帰ってくる頃に、ちょうど下の子がお兄ちゃんからなんか電話のことでガイダンスが欲しいってメッセージ来て、なんかあれ本当にお兄ちゃんなのかな、大丈夫かなって、その後すぐに電話が来たんだけど電話取らなかったってメッセージが来たんですね。なぜなら主人が下の子に、盗難した人が AI で最近は声を作ってその人になりすましっていうのもあるから注意しなきゃいけないとか、いろんなのを言ってたわけですよ。ですごい前向きにうちの下の子とも一緒に大丈夫だよねって、お兄ちゃん大丈夫って話をしていたにもかかわらず、そういうことがあって、で携帯会社がフロリダにどうのこうのみたいな話になって、でパートナー君に連絡をしたら、でパートナー君も電話取らないって、もう二人に何かあったんじゃないかってなった途端に、もう私もびっくりなわけですよ。全然前向きで全然ポジティブだったのが一瞬にしてネガティブにひっくり返されるっていうのはこの瞬間なんだなみたいな思ったんですね。でそうするともう息子から電話がかかってきて、もうねいい加減心配するのの度合いが大きすぎみたいな感じで、で実はそうやって主人があっちこっちに連絡をしてるって全然私は知らなかったので、もうあっちこっちに連絡するのやめてほしいっていうことになったんですね。でもう私に叱られるか、主人は内緒でやってたことがここで全部バレてしまって、でも本当にそのちょっと前に本当に何かあったんじゃないかみたいな感じで、もう事件に巻き込まれてないかみたいなことを言うから、でそれでもう上のお兄ちゃんが電話かかってきた時に、もうごめんねごめんねって、もう実はねってまあ話をして、でそうするとまあ主人もね、まあ、含めて、まあ、すごくまあすごく心配をかけるようなことを言ってしまったみたいな感じで、でも主人は絶対ここで折れたくないので、自分の心配は心配しすぎじゃなくて心配するのが親の役目みたいなので、いやそれは違うみたいな思いながら、まあでもそうするとね、蓋を開けてみるとなんと上の子はフロリダにいたんですね。でなぜかっていうと、以前に買ったフロリダ行きのチケットを火事のことがありキャンセルをしようとしたら、リファンド返金ができませんっていうふうに言われたらしいんですね。この状況の中でそんなこと言うエアラインあんのみたいな思ったんですが、そういうことでまあロスも今この状態だし返金もないんであれば、もうとりあえずロスから出てね、そして、まあ、ちょっとリフレッシュしてこようみたいな感じで、実はフロリダの方のビーチに行ってたんですよ。でも、まあ、そういうことをね、私たちに言うとお母さんたち心配かけるし、でましてやもう交通渋滞がこういうね火事の関係で大変な中にお母さんお父さん空港連れて行ってっていうのも申し訳ないからっていうこと で今週末何してんのって聞いたら、今週末は忙しいから会えないよっていう返事だったんですね。まあそれはもう本当に 親に心配をかけないようにって言ったら、なんと盗難にあって、スリにあって、こういうことで、だからごめんね、実は今夜帰るんだって、まあ、それが全く知らなかったことによって2点3点して、まあ、最終的にはまるで映画のようなストーリーだよねってなったんですね。まあ、でも、まあ、すごくやっぱり心配をした瞬間バーって涙が出たんで、もうすごい泣いて、もうお兄ちゃんも最初はもうお父さんお母さん心配しすぎって怒ってたものが、もうお母さんごめん泣かせてしまってごめんなさいっていう感じで、まあ、なりました。まあ、そして、まあ、とりあえずせっかくねフロリダにいるんだから、もうね、フライトの前までもうちょっと楽しく遊んできてって、いやでもお母さんが泣き止む状態の中でね、まだ泣き止まないのに電話切れないっていうから、いやもう大丈夫大丈夫、まあ、その時点で20分ぐらい話してるのね実は。だからもうもっとね遊んどいでって、もう大丈夫っていうことで電話をね切って、でそしたらちょうど下の子からもね電話があって、でお兄ちゃんとの件大丈夫だったのって言ってね、だからもう私もバーってまた今度は下の子の声を聞いて泣いてしまって、でもうその時にね言われたんですよ、うん、下の子にね、お母さん、もちろんね我が子はもうね成人もしていて、上は30歳でもう大人になっているわけよね。だからお母さん、僕たちもねちゃんと自分で自分の人生に責任が取れる年代になってきたんだよって、わかるよねって、だからお母さん、お母さんができることは常に最大のね信頼を持つこと、お母さんが僕たちがいつも大丈夫であるという信念を持っているのは分かるって、だからその信念と信頼を最大限に発揮すること、だから自分が思ってる以上に信頼と信念とね、その宇宙との信頼、全ての信頼を高めてって、お母さんがブレてる場合じゃないんだっていうことをね言われたんですよね。もうね一瞬にしてまた戻されましたっていう感じでした。まあある意味ね本当に、まあ、このことに関してはよくメンターとか専任のようなねメンターの M さんって方がいてよく言われました。ライトさんはねもう本当に強いから、ちょっとやそっとのことでは揺れることがないって、だからこそ家族のことに関してもあなたが持つ絶大なる大きな力を発揮するのよっていうことをね、まあ、すごく言われたんですよね。まあそこからねうちの主人にも話をして、もうね家の中でね本当に私たちって陰と陽みたいなもんだから、まあ主人はね本当にそういう家族の中で育ってきたのよってね、まあやっぱり心配っていうのがものすごく身についてるところもあり、まあおおらかなところもすごくあるんですよね。ここはちょっと心配してよと思うとか全然心配しないっていうところもあって、だからこそね、まあ、主人にはね今回の話をまた改めていい気づきにしていただきました。それはね私も以前にやはり学んだことがあって、上の子ってものすごく霊感が強かったので、幼稚園の時かな遠足があって、その遠足の箇所ってすごくやっぱり、まあ、霊が出やすいところであったりとか、すごく心配があったんですよね。まあすごくね心配だなって、なんかいつもついちゃうんだよなと思ったりした時に、まあその時にもね専任の方にも言われたんですよね。あなたが心配をすれば必ずその心配が現実となると、だから心配をせずに最大なもう絶大なる信頼のもとに必ず遠くからでも見守ることっていうことを言われたんですね。で なぜならその時にやっぱり心配をして、そうするとやっぱり、まあ、本当に霊を連れて帰ってきたっていう一例があったんですね。だからこそ、あしまったって、これはもう自分だなと思ったので、その後にいただいた言葉であり、まあ、その日以来私はもう絶対に絶大なる信頼をもとに必ずいつも宇宙とね神のもとに守られているっていうことをすごくいつもね思っていたので、まあ一瞬にして今回は我を忘れてしまったということがあり、主人にはこのことを言いました。だからねって、お父さんに、お父さんというかね主人にね、すごく心配はありがたいと、 でもあなたが持ってる秘めているパワーを心配に使うのはもったいない。あなたの秘めているパワーを良い方向へ使わせてもらえないかなって、そうしてくれるって、それができる人だよねって。これはね、多くの人、今お話を聞いてる人、全ての人に言えることだと思います。今私たちが持つパワーっていうのをどこに使うか、ものすごい大切なことなの。だからこそさっきの息子のね、幼稚園の時の話を主人にも言い、だから私も学んできたと、だからあなたは学んでほしいって、あなたの家族の教えがこれまでのあなたを築いたのであれば、今目の前にいる私との生活も、そして結婚してからの年月もあなたの大きな糧にしてほしいと。私たちは育てられた環境の中の意識っていうものがものすごい引っ張っていきます。でも大人になってから結婚する相手、通いは相手、そういう人たちの付き合いの方が実は長いんですよ。だからこそいいものをどんどん吸収する、そうして新しい自分に変えていく、そんな風にぜひしてもらいたいっていうことを主人にも言ったんですね。そうしてね、その日曜日の翌日は満月じゃないですか。もうね、もう無事に、まあ、うちの子もね、家に着いたっていうこと、そしてその後にもね、あの下の子からもう一度リマインドのメッセージを実はいただいたんですね。お母さん、ほんの小さな信頼とフェイスって、信じる力だよっていうことをもう一度リマインドのメッセージにいただき、子供たちに救っていただき、そして満月の日にはもう一度、その翌日ね、ちゃんと上の子から電話がかかってきて、お母さん心配かけたねって、ごめんねって、でもある意味、みんなで学びになったねって、そしてもちろん笑いに変えてくれるので、まあ、そんな中でね、あの僕自分のね、意識っていうのをしっかり保つために、自分の好きなこと、抹茶がすごい好きなので、抹茶のステーションを作ることにしたんだって、お母さんにね、見せたいからって言って、私を楽しませ私を喜ばせ、私の亡き姉との思い出を語ってくれたり、まあ、いろんなところですごく助けてもらいました。そしてね、お友達にはいつもね、よく言うんですね、お友達の間は All about Sean's mom って言葉がすごい有名で、全てはショーンのお母さんっていう話があって、ショーンのお母さんのホラーな一日っていうことで、みんなに言ったらもうすっごい大爆笑で、もうまるで映画の流れだよねって。でもみんなもね、言ってたって、一つ何かが狂えば全部転げ落ちるように、いろんなミスとかミスコミュニケーションとかいろんなのが出てきて、全てを誤解が誤解を招く、または勘違いが勘違いを招いて、そして全てをひっくり返すって、悪い方向に行くこともできるけれども、一瞬にしてまたそれを戻すこともできるっていうことが学びになったねってみんなが言ってくれたっていうんですね。私もそう思いました。そんな中でね、満月の、あの占星術かな、何かが来て、それを見た時に、雨降って地固まる、家族や人間関係、スペットのもので、いろんなことが起こるかもしれないけれども、すべて雨降って地固まるっていう言葉が、あの文がね、送られてきて、あ、まさにその通りだなと思いました。改めて本当にこの一件が私たちの中では涙あり笑いあり、そしてみんなが家族一つしっかりと何に焦点を持って信頼を持つかっていうことが、ものすごく大きな今回の学びとなりました。だからこそ皆さんにもシェアしたいと思ったんですね。ちょっと長くなりましたが、一つの学びとして、一つの教えとして、あなたはあなたの持つ秘めたパワーをどこに使いたいですか？あなたの秘めたパワーを心配や不安やこの世の中のエネルギーに託すのではなく、あなたの秘めたパワーをぜひこの星の良い方向へと、ぜひ使わせていただきたいと思うので、今日は皆さんいいなと思ったら、ぜひ聞いてもらいたいお友達にも 私のエピソードをシェアしてあげてください。そうしてみんなで秘めたパワーを良い方向へ、良き流れへ、良き未来へ、良い今の瞬間に全ていい方向へ反転させる、そうしていきましょう。 Thank you everyone for listening. それでは Promise me love your life. あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day. それではロサンゼルスのまさみライトでした。